ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日は、佐々木さんの お孫さん、原田渉君が30歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお願いします。時々ね、教会にお参りさせていただいておりますが、もう30人になったのかなとこう思いますね。ついこの間、子供だったのになというような感じがするんですがね。まあ、どなたの子供さんやお孫さんについてもそんな感じがします。まあ、もっくんやゆうくんもね、そういうふうに、あっという間に大人になるんじゃろうと思います。ここから先が楽しみですね。私は先月の15日に入院して16日に手術を受けてね、そして予定より少し早く27日の日に退院をさせていただきました。まあ、かなりがこう咳が出て、気管支炎になりかかっているような状態でしたのでね、まあ、相当負担がかかったんだろうなと思いまして、先生にお願いして、退院の日を少し早めていただいたんですね。帰らせていただいて、まあ、かなりもお医者さんに行ったりですね、薬を飲んだり、それから多少私が帰ってきて、まあ負担も増えたかわかりませんが、気は楽になったかもわからないですね。だんだんおかげさまで、まあ咳も減ってきているようなね。27日の日に退院をさせていただいて、午前10時にね、前にもお話しましたように、三松さんに迎えに来ていただいて、教会へ帰らせてもらいました。そして教会で昼をいただいて一服しておりましたら、初めての方から電話がありましてね、まあ、いきなり助けてくださいという、そういう電話でした。これは教祖様がですね、人が助かることさえできれば結構であるということをおっしゃってますから、これは私の御用としてね、この方が助かるようにさせてもらわないかなとすぐに思いまして、まあ、その方が住所を教えてくださったので、私がね、まあ、いろいろ私の、まあ、普段大事にしている神様ありがとう、全てにありがとうとかね、書いたり手紙を書いたり、金光新聞を、同封してね、送らせてもらいました。でそれがちょうど連休に入りましたのでね、まあ、ご本人にもその手紙がつくのがちょっと時間かかるよと言っといたんですけど、昨日ついたらしいんですね。だから27日の日に、発送してるんですが、8、9、10、1、2、3と6日間経ってですね、この連休郵便がね、まあ、そういうものなんです。今郵便はもう休みの日には動きませんからね、まあ、宅配便はね、翌日配達とかいうことができますけどね、宅配便もこの連休はちょっと遅れ気味だったそうです。それで昨日その方から電話がありまして、ちょうど私はトイレ入ってたんですけど、家内が電話を取ってくれてね、誰か知らん人から電話じゃないということで、まあ取ったらその人だった。まあ年は聞いておりませんけどね、まあ、割合若い方みたいなんですね。それで、ありがとうございましたと、ね。そしてね、こう言われました。もう死にたい死にたいとばっかり思っておりましたけど、いうこととね、それからね、人を恨むことをもうやめますっていう、そういうふうに言われました。で私は詳しく聞いてないんですけど、まあその方がね、まあ何か事情があってね、その人を恨まないかんようなことがあったんでしょうね。まあ、人生、そのね、いろんなことがありますから、誰でもね。だけどその私の手紙を読んでね、そういうふうにこう気づいてくださったということでね、大変ありがたく思いました。で私はね、こう言ったんですね。人間はね、生まれるのもね、自分が頼んで生まれてきたんじゃない。 誰々の子になりたいから言うて自分が頼んで生まれてきた人はいない。生まれてきてみたら誰々さんの子であったと、ね、死ぬのもね、いや俺は100歳まで生きると言っても生きれるとは限らない、ね、逆に言うと俺はもう長生きできそうにないても100歳まで生きる人もおる。生まれることと死ぬことは自由にならんのですよ。ですからね、自分でああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないと思うんじゃなくて、できてることにありがとう言いましょうね。そういう話をしたんですね。どうぞ元気でね、頑張ってくださいよということで電話を切らしてもらいましたがね。まあ、お会いしたこともないんですけどね、そういうことがございましてね。で、私はその入院して、退院させていただいて、早速そういうふうな方をね、神様が待ってたといとばかりに電話を差し向けてください。そして、昨日の時点でそういうね、まあ、ちょうど手紙がついたということもあってですね、お礼を言っていただくことができました。ね、で私のこの広前での御用というのはね、そういうことが一番大切なことだと思うんですね。まあ、ただし、まあ、今体調のこともありましてね、私が一人で一人前のことはできません。家内とね、一緒に、協力していただいてできるんですね。教祖様の場合も明治6年にね、新しい政府がこう方針が変わりましてね、教祖様はそれまで自由にお取り次ぎできておったのに、それをしちゃいけない言うて1ヶ月間謹慎させられたんですね。その時にね、教祖様はその奥の部屋でずっと謹慎させられたんですけど、奥さんがね、トセさんがね、その上がり口のところに糸車を置いてね、糸車を引きながらね、来る人にお話をしておったそうです。あのなあ、金剛様は今ちょっと出られんのじゃ、言うてね。うん。そういうようなことで、トセさんがね、まあ、四六時中参ってくる人がいるわけですね。その、教祖様がそういうふうなことに謹慎を命じられてるとは、みんな知りませんからね。中には大阪の方から来る人もおるし、九州の方から来る人もおるし、もう本当にいろんな方が来るわけです。その、追い返すわけにいきませんからね。トスさんがそうして、教祖様の代わりを務められておったということね。今私はちょっと体調の都合で急にねトイレに駆け込んだりすると、まあ、彼が代わりにこうしてここに待機しておってくれてね、本当は寝取ってもらう方がいいんですけども、そういうことがあるのでね、ご記念の時にはこちらに出てきてもらうようにしてるんです。まあ、そういうことでこう一緒にね、なんとかこの広場をね守らせていただきたいと、ね、思っております。はい、今日も